お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
先住民の技術と文化の中で最も複雑で洗練されたものの一つが織物、ウィービングです。その織物自体大変に美しいものですが、実はその工程にも深い文化的意義があるのはご存知でしょうか。今回のオーストラリアエクスプレインズシリーズでは、知識を共有したり、人々やカントリーとつながったり、マインドフルネスをもたらすなど、さまざまな意味を持つ先住民の織物についてご紹介していきます。織物はそれを作る先住民の織り手のように実に多様なものです。どの作品も織り手と彼らのカントリー、そして祖先との間に目に見える絆を形成する重要なオブジェなのです。織物の工程は葦や樹皮、植物など地元の素材を集めて準備することから始まります。これらを織り込んで模様を作りながら、バスケットやボール、ロープ、縄など複雑なオブジェが作られるのです。アーティストであり教育者であるシェリー・ジョンソンさんは、ニューサーゼル州北部に住むゴメロイ族の女性で、16歳の時から織物をしています。
Weaving is just one word in English.
ウィービングは英語では一つの単語でしかありませんが、先住民語ではウィービングを表す単語がたくさんあります。それはウィービングが実際の織物とそれを作る工程の両方を指すからです。しかし重要なのは、西洋の世界でいうウィービングには、どんな植物をどんな時期にどんな風に収穫すれば持続可能な方法で食べることができるなど、多くの文化的知識が埋め込まれているということです。シェリー・ジョンソンさんでした。織物は社会的なプロセスでもあります。さまざまな世代が一堂に集まり、おしゃべりをし、ストーリーを共有し、織物の背景にある文化的知識を学ぶことができると、ジョンソンさんは話します。ウィービングで重要なのは、必ずしもスティッチや工程を学ぶことだけではありません。重要なのは、実際に何を使って織ったのか、なぜそのアイテムが重要なのか、作っているものが何に使われてきたのか、どうすれば正しく使えるのかを理解することです。織物には多くのことが関わっているのです。シェリー・ジョンソンさんでした。ウィービングは人によってさまざまな意味を持ちます。ルーク・ラッセルさんはニューサーゼル州ニューキャッスル地域、ウォリミの管理者です。ラッセルさんは樹皮で作ったカヌーや釣りの槍など、その他の道具を作りながら、長老たちの知識を学び伝えています。私にとって織物、主にロープ編みは、特に男性用の道具において大きな役割を果たしています。例えば、カヌーの両端を固定したり、釣り用の槍を作るのに重要です。石やナイフの刃を槍に使う場合、ロープ縄で固定するのです。ルーク・ラッセルさんでした。男性も積極的に織物に携わり、固定概念に挑戦しています。ラッセルさんによると、伝統的に男子も女子に混ざって織物の技術を学び、幼少期から10代まで、そのファミリーのリーダーである女性たちから学んでいます。私たちには明確な役割がありましたが、それが男性や女性限定というものではありませんでした。ですから特に少年から男性と成長する過程で、それらのスキルをすべて活用すべき時期がやってくるのです。また彼らがそれまで学んできた技術は、すべて女性によって教えられてきたものです。ルーク・ラッセルさんでした。アーティストのネフィ・デナムさんは、ギラマイ族出身で、クイーンズランド州北部のカードウェル地区の土地の伝統的な所有者です。彼はアート活動のほか、作品を静かに作る単純な喜びのために、家でも織物をしています。
I've learned from my uncle. He's taken the time to show me.
おじから教わりました。おじはここノースクイーンズランドで使う伝統的なロイヤルケインという植物を使ったバスケットの作り方を時間をかけて教えてくれました。採取の仕方やより細かくする方法、そしてバスケットを編むために4つの異なるサイズにする方法などを学びました。ネフィデナムさんでした。ウィービングは動く瞑想とも言えます。自分の考えを視覚的に日記化する方法でもあります。本当のマインドフルネスとは、意図を持って何かを行い、そこに自分の思考を注ぎ込むことから生まれるとシェリー・ジョンソンさんは言います。 それが私たちのコミュニティが物事を処理する方法です。私たちは愛情を持って協力し合い、家族として尊重し合いながら共に物事を処理してきました。それが織物なのです。仲間と共に座り糸を紡ぐ。私たちの織物のサークルには、ただお茶を飲みに来る人や他のシスターズと過ごすために来る人もいます。シェリー・ジョンソンさんでした。織物に使える草や樹皮は土地によって異なるため、織物のスタイルも異なります。また織り手もそれぞれのセンスや特徴的なスタイルを持ち込むほか、異なる顔料も使うとジョンソンさんは説明します。
ここ
オーストラリアでは花や樹皮、樹液、根など土地のあらゆるものから顔料を採取します。地域によって集める顔料も異なってきます。アーティストが意図的に選んで使った顔料は、その人にとって、その地域にとって本当に重要なことを意味します。ですから詳しい人は、よく使われた顔料や織物のスタイル、縫い目、素材から、その地域、時にはアーティストを特定することができるのです。シェリー・ジョンソンさんでした。また織物の構造から、織り手の特徴や技術を知ることもできます。織物の下地を見るだけで作者を特定できることもあるとネフィーデナムさんは言います。私を含め多くのアーティストが異なる方法で織物を始めます。ですからベースとなる部分を見れば、左手織りか右手織りかが分かり、誰が何を作ったのかがよく分かるんです。そして時間をかけて剣をより細かく剥いだのか、それとも急いで作ったのかもよく分かるのです。ネフィーデナムさんでした。キャシー・リーサムさんは、ビクトリア州クリーンネーションのタウングルン族出身の複合芸術家であり、ウィービングの名手でもあります。リーサムさんは、非先住民の人々が先住民に深く関わり、耳を傾けることを奨励する先住民主導のワークショップを行っています。先住民でない人々に参加してもらうことで、私たち先住民の織物がどこから来たのか、私たちの祖先が日常的に使ってきたものをより深く理解することができます。しかしこのようなワークショップは先住民主導で行われるべきであり、ここオーストラリアにある私たちの文化的財産の重要性を知ってもらうことが何よりも重要なのです。キャシー・リーサムでした。プロトコルを尊重することは極めて重要なことです。私たちは知識を自由に共有することができますが、それを個人的な利益のために利用しないことが重要です。さらに私たちは一貫して、ファーストネーションの指導者の教えを認識し、認めなければなりません。ワークショップはローカルカウンシルを通じて進められることが多いため、そこから先住民主導の織物コミュニティや、誰でも参加できる織物フェスティバルを探すことができるとリーサムさんは言います。ファーストネーションズ主導であることを告知することが重要です。そして非先住民の人たちがやってきて団結し互いに学び合う。ワークショップの様子はインスタグラムに投稿していますし、口コミで広がっていくこともあります。キャシー・リーサムさんでした。織物は近年メインストリームでも注目を集めるようになりました。オーストラリア中の大きなギャラリーから小さなギャラリーまで展覧会や販売が行われているほか、プライベートスペースや公共スペース、ファッションのランウェイまででも披露されるようになりました。ギャラリーはファーストネーションの文化や環境の多様性を紹介することが重要であるとリーサムさんは強調します。織物は過去への視覚的な洞察であり、それは現在でもあります。私たち織り手は皆未来の世代のために続けているのです。ですから人々がギャラリーに足を運ぶ際には、私たちの織物がオーストラリア全土に広がっていること、そして誰もが織物や植物の繊維にまつわる文化的に重要なストーリーを持っていることを理解してもらう必要があります。すべてが同じではないのです。以上、 SBS メリッサ・コンパニョーニーのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。